はい、
はい、
こんにちは、酒井です。
こんにちは、服部です。
第2回目、
はい、
ですね、
はい、
前回自己紹介と、
はい、
やる意図、
はい、
ポッドキャストをやる意図をお話ししましたけれども、はい、今回からちょっとコンテンツに入っていきたいなと思います、
はいはい、ちゃんと、はい、
はい、これ収録してるの私のシェアオフィスなんですけど、はい、渋谷駅ですね、東京の渋谷駅から徒歩5分ぐらい、
うん、
で初めて、来た方にはものすごい好評いただく場所なんですよね。ここすごいおしゃれですね、
うん、確かに確かに。
シェアオフィスとかコワーキングスペースっていうと結構、まあ、ザオフィスみたいな、
あ、そうですね、殺風景っていうか、はい、そんなイメージです、ね、
イメージ持たれる方多いんですけど、はい、全然そんなことなくて、
そうですね、
全体的に木の感じで、
そうですね、今座ってるのなんかおしゃれな感じの椅子ですもんね。
ちょっとあの王様っぽい椅子に座りながらですね、2人ともコーヒー飲みながら収録してるんですけど、はい、まあ、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、2回目は、
はい、
まあ、このポッドキャストやるきっかけになった2015年の年末の出来事ですね。はい、はい、はい、として服部さんが、まあ、私に、
あ、なるほど、
いろいろ聞きたいということだったんですけれども、はい、まあ、そこの部分を、はい、あのせっかくなのでシェアしていきたいなと思ってます。
自分がですね、あの酒井さんからお話聞こうかなと思った理由っていうのが、うん、まあ、あの今後自分で、まあ、すでにやってますけど、
はい、
やっぱりこうどんどんリストとか、
まあ、はい、
そういった人のつながりとかっていうのを増やしていきたいなっていうのがすごくあったので、
はい、
あのどういうふうにしてたのかなとか、
うん、
あとは、まあ、今やってることもそうなんですけど、
はい、
あのまあ、増え始めた時期の話とか聞きたいなっていうのがあって、はい、まあ、自分に生かしたいなっていうのがあったので、うん、そのお話を聞きたいなって思ったっていうのがきっかけですかね。
なるほど、
はい、
結構、まあ、自分で、
はい、
個人で、
はいはい、
あのビジネスをやっていくという方、うん、すごく今サラリーマンで多いですよね、はい、
うん、
まあ、レッドオーシャンなんですよ、
はいはい、
まさに。
なるほど。
レッドオーシャンで、まあ、初めてこうスタートをして、やっぱりぶつかるところってリストとか、うん、その集客とか、
はいはい
はい、人脈とか、うん、そういった人とのつながりの部分が結構、はい、うん、ぶつかるかなと思うんですよ。で、まあ、この次の回か次の次の回ぐらいにお話ししたいなと思うんですけど、うん、まあ、そもそも私実際3年間ぐらい副業やってみて思ったのが、サラリーマンのいる、まあ、エリアというか、サラリーマンのいる層と、
そう、
いわゆるすでに独立した方々の層
って
違うんですよね。うん、
はいはいはい
はい、すごく分かりやすいのが、
うん、
まあ、例えば私たちが普段平日ですよね、
はい、
仕事をしていると、
はい、
会社で仕事をしている、
はい、
まあ、火曜日の午後2時、
はいはい、
例えばですけど、
はい、
代官山で優雅にお茶を飲んでいるマダムがいるわけです。
いますね、うん、
でもサラリーマンとして働いているっていう状態にいる私たちはそれが普通なんですよね。その働くっていうことが普通なので、2時に代官山でお茶を飲むっていう発想がそもそもない。
確かに。
ですよね。
そうですね。
そう、そういうところで、まあ、細かいところなんですけれども、なんていうのかな、まあ、住んでる世界が違うっていうふうに言う方もいらっしゃるかもしれないんですが、例えば入ってくる情報も違いますよね。火曜日の2時にサラリーマンとして働いてる人と代官山でお茶してる人とだとっていう、そもそもの層が違う
ん
ですよ。
なるほど。
で、その層が違うところを別な層に移るっていうのが結構、いわゆるなんていうのかな、副業から独立に向かう第一歩、
第一歩
じゃないのかなと思ってて、はい、そうやって違う層に向かっていく努力をすることが、
はい、
まあ、結果として、例えば人脈が増えたりとか、人脈の層が変わったり、付き合う人が変わったり、
はい、
あの前回も言いましたけど、大前健一さんが言ってることですよね、
はいはいはい、
人生変えるには付き合う人、うん、住む場所、うん、時間の3つ変えなさい、
はい、
で付き合う人を変えるのが本当に一番手っ取り早いんですよね、
うん、
で付き合う人を変えることによって自分の発信していく内容も変わっていきますし、うん
はい、
自分の世界観ですよね、
うん、
目指している方向性っていうのをどんどんどんどん出していくことができるので、
うん、
自然とそれに共感してくれる人が周りに集まってくる、
うん、
だからあの結構リストを、増やすとか、
はいはい、
あまりリストを増やすっていう言い方は私好きじゃなくて、
うん、そうですね、自分もそうですけど、分かりやすくする
ためにっていう部分で、はい、それを言ってしまうとあの話ちょっと飛びますけど、
はい、
私副業もあんまり好きじゃないんですよね。
ああ、言ってますよね、
はい、やっぱりダブルなんですよ、
うん、
同じレベルのお話なので、はい、サラリーマンも大事だし、
うん、
自分のビジネスも大事だし、うん、サラリーマンが別に上で自分のビジネスが下っていうわけではないので、はいはい、うん、っていうところなんですけど、だからあんまりこう数じゃない、
数じゃない、おお、いい言葉ですね、数じゃない、
はい、
それはどういう意味でしょう。
質ですよね。
質っていうのは具体的にどういうものを指してます？
はい、まあ、すごく分かりやすいのは自分の世界観に共感してくれる人ですよね。
はい、
あのノウハウじゃないんですよ、
うんうん。
ノウハウに共感してくれるんじゃなくて、例えば Facebook 集客のすごい人じゃなくて、
はい、
まあ、それこそ奥さんラブな人とか。
なるほど。どこかの誰かのような、
そうそうそうそう、あのどこかの誰かのような、奥さんラブな人、私も奥さん大事にしたいと思ってるんだよね、
はい、
とか、うん、家族大事にしたいと思ってるから、
うん、
こういうビジネスモデルをやっていきたいっていう、う
ん、はい、
あくまでもビジネスって、うん、あのまあ、自己実現のための手段でしかないので、
はい、
そういうノウハウじゃなくて自分の世界観、目指している方向性に共感してくれる人がどれだけ集まったのか、
うん、なるほど、
だと思います。なんか数じゃない、
数、うん、なるほど
かな、うん、
はい、あ、どうぞ、
はい、どうぞどうぞ。
その共感してくれる人を増やしていくには、
うん、
坂井さんはどんなことをしてきました？
ひたすら自分の思ったことを口に出し続けました、
は
い、あの1円稼ぐと世界が変わる、
はいはいはいはい、はい、なるほど。
サラリーマンが1円をあのいわゆるアフィリとか、
はい、
何かツールを使って稼ぐんじゃなくて、
うん、
本当に自分の力だけで、
うん、
もう500円とかでいいんですよ、1円でもいいし、稼ぐことができたら、
うん、
見える世界が変わるんですよね、
はい、
うん、ってひたすら言い続けてました。
なるほど。最初の頃の反応とかってどうだったんですか？
1円1円しか稼げないの？
あ、実際そうだったんですか？
実際そう、実際そうです。あの1円なんて稼いで 何の意味があるのみたいな、
ちょっと意外でした。今そうですね、自分があった頃とか、まあ何ですかね、酒井さんと一緒に何かに参加して、そこで酒井さんと初めて会いましたみたいな人とか見てると、
は
い、結構そこを共感してるというか、
うん、
いいですねみたいな言ってるのを見てるイメージの方が強いので、
は
い、
最近はようやくですよね。
ようやくな感じなんですね。
ようやくですね。その私の目指している方向性がようやくまあ認知されてきたというか、最初やっぱりあのどうしても金額高い方に魅力感じますよね、人は。
まあそうですね、
はい、でもそこを貫いたんですよね、
はい、
そう信じてたから。
ああ、なるほど、はい、
その結果っていう感じ、
うん、
結構私あの本当に偶然の産物が多いんですよ、
うん、
いろんなことやってみて、
はい、
結果として生まれたことが多いので、
はい
はい、誰かに教えてもらったか、うん、かは、
うん、
もちろんそのコンサルタントの方にお世話になったっていうのもありますけれども、
はい
はいはい、うん、なのでこれからリストを増やしていきたいとか、
はい、
思っている方は最初ものすごい共感されないかもしれないですけど自分の本当に信じる道を突き進んでいくと成果につながっていくと、
うん、なるほど。
そういう経験ありません？
そうですね、そういう経験っていうのはあれですか、こう自分の思っていることとか、はい、そうですね、口に出し、まあでもやっぱ自分の場合は、口に出してそうですね、でも自分直接ここに同じになるか分かんないですけど、はい、大きく見ると自分が今までやってきたことって、まあ、うまくいってないのもいっぱいありますけど、
はい、
やっぱこうなんか同じ方向に向かってずっと進んでるなっていう気持ちはあるんですよね。その中でコーチングは自分にも当てたし、うん、まあ、すごい好きだし、でその中でやっとこう、まあ、共感されるというか、お客さんが増えたりとかしてくれるものに出会えたかなっていうようなイメージはありますね。
コーチングが目的じゃないですよね。
そうですね。
そうですよね。はい、そう結構そのコーチング目的にしちゃったりとか、そのお金を稼ぐのが目的になっちゃったりとか、手段が目的になってしまっている場合がすごく多くて、
ありますね。
で自分がこう目指している方向性があって、そこにいろんなものを取り入れていくっていうようなイメージなんじゃないかなと。
なるほど。
今羽鳥さんのお話聞いても、
はいはい、
まあ、そうだよなと。
そうですよね。
まあ、口に出す出さないっていうのはありますけれども、自分がこう一貫性を持って動いていった結果、自然と周りに必要なものが集まってくる、
なるほど
なと。ちょっとリストの話から
だ
いぶ飛躍しましたけれども、
リストを増やす話じゃなくなってきた気もするけど、まあでもなるほど。
そうなんですよ。そうすると自然とリストが増えてくる。
なるほどなるほど。
リストというか共感してくれる人が増えてくる。それはもしかしたらお客様になっていただける方かもしれないし、応援してくださる方かもしれないし、いろんな種類の方がいらっしゃると思うんですけど、自分の周りに共感してくださる方が集まってくるという状態を作ることができるんじゃないかなと。
なるほど。
はい。
まああえてな言い方になっちゃいますけど、リストを増やしていこうと思ったら、その共感してくれる人とかを増やしていく、
はい、
あるいはそういった自分の思いっていうのを発信し続けていく。
そうですね。もう諦めないことです。
諦めないことです。
本当にそう思います。
ここがすごい大切です。
大事大事、一番大事です。
まあ、よく言われることですけどね。
本当そうです。
でもそうですよね。
本当そう思います。
そう思いますね、確かに、
ですね、
ですかね、
はい、
はい、
じゃあちょっと第2回目はリストを増やすということをテーマにお話してきました、はいはい、次回をお楽しみに、
はい、お楽しみに、
はい
はい、
では、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。